なんかウェブで大地画伯の顔をよく見るんですよ、このところ。
え、なんで？
いや、あれと思って、おかしいな、はいはいはい、この人こんなに有名人やったかなと思いまして。
もう全然上げてないで、写真なんて全然。
そうですよね、
もう特定されるから自分の情報が怖いな思って、まあまあ、SNS 怖いな思って
た。まあそらね、そうなんですよ。だから
今更、
今更ですよね。まああの写真上がってるとしたらですよ、我らが桶谷教授が撮ってくださった写真がね、あの夜景おじさんということでアップされてるのが、まあ、いくつかありますけれども、まあ、それぐらいで、まあ、あのいい写真だなと思ったっていうのは、まあ、今年の1月2月の話でしたけれども、
はい、
ここ数日あれ大地画伯と思う写真がいっぱい上がってて、誰かなと思ったら、プロゴルファーの片山慎吾さんでした。
そんな似てるかな。
似てる似てる、似てるって似てるんですよ。
そんな似てる？
似てます似てます。
見せようとしてるし。
いや見せようとしてますけども、あの今日の連絡を取った時もですね、ちょっとあの、まあ、LINE でですよ、
はい、
もうあのこの、まあ、スポーツ報知のね、スポーツフォトニュースのこの写真ほら、
あ、これめっちゃ似てるやん。何これ、
めっちゃ似てるでしょ。
自分でも似てると思った。
そうでしょう。
はいはい、
いやこれは似てるでしょ
う。売り2ぐらいやんか、それ。
これはちょっと、
ちょっとあの、あとスクリーンショット撮って、送ってくれへん。
はい、いやいや、ぜひ、いや、あの、だから、これの URL を送っているので、
はいはいはい。
はい、あの、ご覧になってくださいと。
いや、それは似てるわ。びっくりしたわ。
びっくりしたでしょ。
ちょっと白髪になってるでしょ。
だから、より似てるなと思って。いや、あの、その何か5月30日に行われたね、プロアマ戦で、ちょっとあの、不祥事があったというか、その、まあ、ゲストで来られた方の、まあ、ちょっとお気持ちを害するような、行動を取られてしまったということで、
あらら、
片山慎吾さんの写真が、
あかんよ、
と思いながら、あかんってニュース見たとき、あ、片山慎吾さんと思って、パッと見た写真が今お見せしたやつでしたよ。
それめっちゃ似てるわ。
そうでしょ。
おかしいな。
怖いぐらい似てたんで、まあ、あの前々から似てるなとは思ってたんですけれども、こんなに似てる写真はないと思いました。
確かに、
はい、もうだから私めったと最近ツイッターとか。
これめっちゃ似てるわ。これどうしたん
でしょ、
うん、
いや本当に似てるなと思った
んで。かぶってると帽子も似てるし、服も鼻つきも似てるし、
もう世の中にはあの自分の容姿と似た人が3人いると言われますけれども、これはさすがに似すぎだなと思ったので、だから私もめったと使わない SNS に、
はい、
まあ、この写真の片山慎吾さんが大地画伯に似すぎてて辛いって思わず投稿してしまいました。
なるほど。
でそれに対してちゃんと我らが人さんとか、あの反応してくださいましたよ、
これはちょっと自分でびっくりするぐらい似てるわ。なんでこんな顔したんやろ。ほんで一番似てる時の顔してるし、
はい、
ほくろなかったらこんな顔なんやろなって想像つくしな。
そうでしょ、
うん、
これは似てると思います。
いや耳もすごい似てるよ。本当に耳の形とか
本当に本当に。
いやこれは面白いわ。
あ、それはもうちょっとこれはもうぜひ伝えないといけないなと思ったんで、
これの肖像権のあれなんやろ、載せたいぐらいよ。もう自分の自己紹介の自己 PR 写真に載そうかな。なんか今日やってたけどテレビかなんかで、あの新あの使ったあかんかどうかみたいな、
はい、というところで、まあ、本当にあのぜひご本人にも確認していただきたいなと思いまして、
はい、
その URL をお送りして、まあ、ご本人のお墨付きも出ましたと、本当にあの片山慎吾さんに、もし機会あればこの方よく似てるって思いませんかって聞いてみたいぐらいですから。本当に大地画伯の写真を見せて。
年はあんまり変われへんのかって。
そう、あの片山慎吾さんの方がね2つか3つ年下だと思いますよ。
あらららら、
46歳って出てたので、はい、
その割にはえらい白髪増えてしまった。
そうですね、まあ、あの日本のプロツアー通算31勝で永久シード権をお持ちの、まあ、超一流のプロゴルファーではございますけれどもね、まあ、ちょっとあの先ほども申し上げましたが5月30日の、ね、プロアマ戦でなんか不祥事があったというところで、思わぬ形でクローズアップされてしまいましたけれども、どちらかというと私にとってはこの写真が第一画伯に似すぎて辛いというところでした。
いや僕は不祥事起こさないですから、大丈夫です。
大丈夫です。
そんな度胸もないし。
なるほどね、まあ そうですね、不祥事ならぬ祥事がねあればいいですけどね、うん、はい、だって不祥事っていうことはあれば幸い事ではないっていうことで不祥事っていうことですもんね。だから祥事ということであればいいことということになるはずなんです、あれ意味としては。
あ、なるほどね。
そうですよ、うん、継承の祥ですからねあれね。だからまあなんか我々生きていく中では不祥事がないいいことがね、うん、たくさんあってくれたらいいなと思いますけれどもね。まあ、そんな感じで珍しい感じの始まりになりましたけれども、
ちょっと最初からびっくりさせられてテンション上がってきたわ、なん
かそうパッと見た時にびっくりするだろうなと思いましたけども、ね、いや本当に
びっくりした。
はい、はい、そんな感じでいきましょうか。
はい、
大橋と
片山慎吾の
台湾は
今年も
2018年6月11日月曜日、片山慎吾のって。はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心の必須アミノ酸、大橋です。
確かに。皆さんどうもこんにちは、こんばんは、ちょっと右にスライスしてしまいました、大地学です。え、スライスって右かな、
合ってます、
フックが左、
フックが左、うん、はい、というわけで始まりました2018年6月11日月曜日の大魔王お年頃なんですけれども、まずは今日は申し訳ございません、はい、本来は6月9日の土曜日にですね、
そうそうそう、
お届けをするはずだった大魔王お年頃の2018年6月場所なんですけれども、諸般の事情によりまして、うん、2日遅れの配信となってしまいました。誠に申し訳ございません。はい、というわけでですね、
はい、
始まりました2018年6月場所の大魔王お年頃、
はいはい、
冒頭のね、うん、いきなり片山慎吾さんネタから入りました。
はい、びっくりした。
珍しい大魔王お年頃なんですけれども、今日は一体全体何のお話をするんでしょうか、第一画伯こと。
まあね、まあもう決まってますからね、もうその振りもなんかどうかと思うんですけど。まあ相撲っすよね。
相撲っすね。
まあ、相撲なんですけど、はい、もうやっぱり予想通りね、
はい、
まあちょっとお休みになったということで、
はい、
ね、
うん、
あれですよ、何かな。
はい。
貴乃花と並んで、
はいはい、
同じ休み連続休みということで場所ね、はい
は
いはい、その明けには貴乃花は優勝してるんやったっけ、
う
ん、
はい、優勝しましたね、うん、鬼の形相でね、
はいはい、
でそれで、まあ、痛みに耐えてよく頑張った、感動したっていうね、小泉当時の首相の言葉もありましたけれども、はい、まあね、稀勢の里関がやっぱり案の定休んじゃって、それに引っ張られたのか、はい、弟弟子の大関も休んじゃってという感じになってしまいましたけどもね、まあやっぱり上位勢が初日から休んでしまうと、まあなんか意気消沈してしまいますというか、
まあ、そうですね、ちょっとねあれですけど、
興ざめしてしまうところはあったんですけれども、まあ、ただとはいえですね、
はい、
前回の配信の時にですね、
ほうほうほう、
期待する力士はというところで、2人名前挙げた力士がですよ、
はい、
本当に頑張ってしまいましたからね、
うん、
そこだけはまあ良かったんじゃないかなと思いますけれどもね、
そうですね、う
ん、まあ名前を出してしまうとですよ、
はい、
私のレバニが、
はい、
私のゴルカゼがですよ、13勝2敗を挙げてしまいまして、
うん、準優勝、うん、
準優勝ということで、まあ、場所前ですでに24勝ですよ、
はいはいはい、
2場所の勝ち星がね、
うん、
1月場所が14勝1敗、
はい、
で3月場所が10勝5敗、
はいはいはい、
24勝6敗の状態で臨んだこの5月場所ですよ、はい、
うん、
まあ、大関に推挙されるためには直近の3場所33勝以上というのが目安、
はい、
でそれこそまあその横綱に上がった稀勢の里関がですよ、
はいはいはい、
大関になるときは結局まあ32勝だったわけですよ、
うん、
まあ、大関に上がったときもね、
ええ、
それを思うとです、レバニは、
うん、
ゴルガゼはですよ、
はいはい、
この13勝2敗5月場所をもって直近の3場所の合計が37勝というね、33勝の、まあ、そのレベルをはるかに超えて、
うんうんうん、
まあ、完全に大関になって問題ない間違いないっていうね、
はい、
成績を収めて、 まあ、見事に場所後に大関昇進ということでですね、
はい、
伝達されましたので、
うん、
なんと名古屋場所では新大関の栃ノ心ということになっちゃいました。
はい、おめでとうございます。
本当におめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ、初日から12連勝を挙げた時はですよ、まあ、その12日目の相手が本割でどうしても勝てなかった白鵬関だったわけですけども、
うんうん、
ついに力勝負で勝ってしまいましたので、
はい、
あ、これはまた優勝しちゃうんじゃないかと思ったんですけれども、
うん、
まあ、ちょっと残念ながらね、13日目14日目というところで連敗を喫してしまいましたので、
ちょっと油断したかな、
うん、かもしれない、うんうんうん、まあ、その12日目でね、全力を使い果たしたというところもあったかもしれませんけれども、まあ、
そうですね、
まあ、とはいえ最終的には13勝2敗、
はい、
準優勝で37勝3場所合計というところで、
うん、
名古屋場所新大関ということで本当におめでとうということを思いました。
はい、おめでとうございます。
本当に本当に、まあ、栃ノ心はね、
うん、
三役を経験前もしたことありましたけれども、
はいはい、
その経験してから、まあ、怪我があってですよ、
はい、
まあ、今も土俵に上がるときに足にですよ、
うん、
右足にあの白い包帯バンデージを巻いてるところをよく見ますけれども、
うん、
でサポーターをね、その状態がありつつ、まあ、こうやって復活を果たして、まあ、三役に戻ってなおのこと大関まで昇進するというところでですよ、
はいはいはい、
まあ、これはウィキペディアの記事を引用しますけど、三役経験者が幕下陥落後に大関昇進を果たしたのは昭和以降では琴風、
うん、
まあ、現大車親方と栃ノ心だけであり、という、まあ、この二人だけの記録ということで、
はい、
この時点でも素晴らしいですし、まあ、その当の奥車親方はですね、立派なものだ、怪我をして半年間や1年間土俵を立つことができない力士にも栃ノ心を見てみろと言ってあげることができる勇気を与える。
あのね、やっぱりね、この栃ノ心のね、頑張りがね、やっぱりいろんな意識に見てもらいたいですよね、これは。
あ、そうですか。やはりそう思いますね、奥車親方も。
すごい連続のものまね来ましたけれども、そうですね、まあまあ、だから奥車親方、歌がお上手なことでおなじみの、
はいはいはい、
お車親方も本当に手放しで褒められているということで、
うん、
まあ、見事なものです本当に、だから、ふるさと母国のですよ、
はい、
ジョージアでは、
うん、
まあ、日本の国民栄誉賞に当たる賞を、栃ノ心に授与したというところでね、
うんうんうん、
まあ、本当におめでたいところではありますし、
はい、
まあ、やっぱり何でしょうか、まあ、私もともとが懐の深い力士が割合に好き、
う
ん、なので、
ほうほう、
まあ、だからこそ応援してたところもありますし、
うん、
まあ、それこそね、もう3年前ですけれども、一緒に相撲大阪場所見に行った時にも栃ノ心と先を見ましたし、
はい、
まあ、何回か使ってますし、今回ももしかしたら使うかもしれませんけれども、
うんうん、
まあまあまあまあ、応援してた力士がね、本当に大出世を遂げてくれたので、
はい、
よかったなと思います。
本当ね、
うん、いや、もう12日目はたまたま見られたんかな、なんかこの直接の対決を見てたような気がするんですけども、
はい、
見事な勝ちっぷりだったので、
うん、
本当にお見事でしたというところでございます。
ね、
うん、まあ、我々が、まあ、場所前にね、注目というか応援したい力士で挙げた栃ノ心関は、まあ、本当に頑張ってくれたというところだったんですけれども、まあ、幕内最高優勝を遂げたのはですよ、
はい、
鶴竜関でした。
はい、
はい、いや、やっぱり
連続、
そうですね、
うん、
通算5回目の優勝になりまして、
うん、
2場所連続の優勝は自身初めて、
はいはい、
ということになりましてですね、
うん、
平成以降で横綱になった力士で、うん、2場所連続の優勝を遂げていなかったのは、
はい、
実は鶴竜関だけだったみたいなんですよ。
あ、なるほどね、
で、まあ、この連覇によってですね、
うん、
まあ、その自身のなんというかジンクスみたいなものは取り払われましたので、見事に見事に連続優勝というところで、
はい、
こちらもお見事でした。
お見事ですね、まあ、その連続優勝で今一時が万事になってるのが稀勢の里ですけどね。
あ、本当にね、うんうん、確かに、まあ、去年のね、
うん、
2場所連続優勝というところで、
はい、
それが最後の優勝にならないことを本当に願うばっかりですけれども、はい、
もう対価は大きかったって話ですよ。
まあ、その対価は大きかったということであれば、その連続優勝で戦った照ノ富士関もですよ、大関陥落どころかですよ、
はい、
十両陥落、さらにはもう幕下に陥落というところで、
うん、
ただ、まあ、伊勢ヶ浜親方は、
はいはいはい、
まあ、それはやめさせないというところで話をされてるみたいですので、う
ん、筋もんやからね、言うても ね、ちょっとい
やまあまあまあまあそう、そうかと
怖いよ、太田多分言われたもん、お前何好きなこと言ってんだよお前高菜花かお前はって謝りに行っても車で素通りするかって言われるよ
怖いわ、もうほんまにね、いやまあまあまあまあ本当に、その伊勢ヶ浜親方は照ノ富士関はやめさせないって言ってるというところでね、まあまあまあ
まあ精神的にちょっと弱いとこあるんかな、なんか人が良さそうやもんな、
まあね、
そのなんていうかな、ちょっとなんかヒール的なことをやったりするじゃない、はい、それもなんかその自分が勝つ手段っていうか、
はい、
自分をちょっとなんていうの、振るわ立ち何
その
奮い立たされるためのものかもしれないし ね、
そうですね、そうそう、まあ、その照ノ富士関がね、まあまあ照ノ富士関も稀勢の里関も、去年の三月場所がね最後の輝きになったとかっていうことだけは本当に避けてほしいなと、
二人とも無理してたもんね、
そう、そうなんですよ、結局まあ肩と足とっていうところで、各々、痛い場所は違いましたけど、確かに両名ともにその無理を押してやった結果がっていうところがね、3月場所の本割と優勝決定戦だったんであれば、ちょっと悲しくなりますので、
そうですね、
いやまあまあまあまあ、だから2人の、まあ、復活も期待したいと思いますね、
そうです、そう
です、いやいやいやいや、まあまあまあまあまあ、元に、まあ、戻すと鶴竜関は、まあ、その5回目の優勝を2場所連続で、というところで遂げられて、こちらはまあ結局鶴竜関もね、去年結構休んでたところもありましたし、
まあね、
そう、その休みを乗り越えて復活を果たされたので、まあ、今名前を挙げたお二人も同じように、まあ、至福の時というか、どうしても沈む時もありますんでね、人間には、そこを乗り越えてなんとか復活を果たしてほしいなと、いうことは思いますね、
まあまあ自信につながったんじゃないですか、
まあそれはね、2場所連続の優勝ということでね、
まあいろんなね、ことありましたからね、ここ最近でね、周りで ね、
そうですね、
まあ、あったから余計ね、はい、まあ、大変やったやろうけども、
はい、
まあ、プレッシャーに打ち勝って、
はい、
自分にも打ち勝ってね、
はい、
でこれからまた進んでいってくれたらありがたい、はい、まあ、そのファンとしてはもうすごく嬉しい限りですよ、はい、
そうですね、まあ、やっぱり目立ったのはその上位の鶴竜関、土地の新関というところだったんですけれども、まあ、あと、まあ、白鵬関はね、まあ、なんか完全じゃなかったのかというところもありましたけれども、まあ、11勝4敗ということで、まあ、こういう風な成績になると誰もが口を揃えて衰えたとかという話になっちゃうんですけど、まあまあとはいえなんですよ、
そうですね、
鶴竜関と白鵬関はともに1985年生まれなので、まあ、別に普通に戦ったらまだそんなに、
まああと 5,6 年はまあいけんじゃないですか
5,6 年いけるかな、まあ、どこで引くかというのもその美学にもなりますけれどもね、
引く引きは肝心ですからね、
まあ、ともあれ横綱としての責務はまあ、まあ最低限のところを果たされたんじゃないかなと、まあ、ご本人は悔しいところはあると思いますけれども、白鵬関に関しては、
まあ、来場所じゃないですか、
そうですね、まあ、やっぱり幕内選手を目指してというところもあると思いますので、
目標がある限りはね、はい、頑張れますから、
はい、そうですね、あとはまあまあまあまあそんな感じですかね、あまり、まあ、深くツッコミをかけるようなところもというところもありますけれども、
はいはい、
上位勢一の定石は関脇8勝7敗頑張りました、
うん、
御嶽海関も9勝6敗頑張りました、
はい、リュウちゃんも頑張りましたね、
そうなんです、リュウちゃんが頑張ったんですよ、
ね、
まあ、3勝を受賞した力士の名前を挙げておきますとですね、今場所は実は4人受賞されてまして、まあ、名前ずっと挙げてます、土地の親戚は3回目の技能賞、6回目の関東賞、3勝ということで、もしかしたら今回が最後になってしまうかもしれません、大関に上がっちゃうんでね、
そうね、
はい、であとは、松鳳山関ですね、前頭2枚目、
はいはいはいはい、
松鳳山関が8勝7敗でしたが、まあ、だから鶴竜関に4日目、黒星をつけた、まあ、今場所唯一の黒星をつけた力士ということで、認められまして殊勲賞、
はい、
で、まあ、リュウちゃんですよ、前頭11枚目でしたけれども、12勝3敗で こちら初めての敢闘賞、
はいはいはい、
言われてましたよ最終日、
うん、
大師匠から、
ほうほうほう、
北虫さんから、
うん、
もう勝ちすぎじゃないのってい
やいいやんか、勝ってもねえ、
それいっぱい勝つのはええでしょうと、
はい、いいでしょう、
ね、本当に大勝ちしましたというところで、うん、で、まあ、これ我々が見てる資料からすると2番目にあるんですけど、
はい、
実は極体成績が10勝5敗、前頭15枚目で10勝5敗で、うん、同じく敢闘賞というところで大勝ちを収められまして、
はい、
まあまあまあまあ、そういった力士たちが活躍をされた。で特に、まあ、千代の国関とですね、
極
体成績は共に初めての3勝だったので、まあ、やっぱりインタビューとか見ててもすごい嬉しそうでした。
ええ、うん、
いやまあそりゃそうやろうなと思いながらね、
まあそうですよね、
ええ、
うん、
あとはね、そうね、
そんなもん、
そんなもん、
吉風とかは、
そうそうなのよね、
吉風勝ち越し、
うん、吉風は8勝7敗勝ち越しました。
安美錦がまたこれあれか、
そう4勝11敗ですからね、
うん、
でまあ
ちょっと厳しいな、
そうですね、竹稼関も6勝9敗ですしね、
うん、
まあなんでしょうか、まあ、久しぶりに勝ち越したということでは、前頭5枚目まで下がったらさすがにというところで、琴奨菊関が8勝7敗だったんですよね。
ああそうですね、
ずっとまあ前頭の上位にいてて、うーん、まあ7勝8敗とか6勝9敗とかっていうところになってたところはあったんですけれども、
うん、
ここのところは、
うんうん、そうですね、まあ地獄の三沢も結構知ってるし
はい、
リュウライタさんもね、
うん、はい、
うん、
はい、そうですね、まあ、大きく巻き起こしたということでは、新三役の小結だった遠藤関が途中怪我もあったものの3勝10敗に終わってしまったのが、3勝10敗に休みに終わってしまったのは残念ではありましたけども、
うん、
まあまあともあれですよ、なんかやっぱりここら辺運とか縁とかもあるかもしれませんけど、遠藤関にはどうしてもなんか怪我がつきまとうのかなっていう感じもしましたね。
まあね、
やっぱりそんなにびっくりするほど大きい体ではないと思いますんでね、上背があるわけではないので、
うん、
その体で戦おうと思ったら大変なんだろうなということはちょっと思いましたね。
まあしゃあないな、
はい、
まあ、次頑張ってくれたら、
はい、まあまあもうみんなに次頑張ってっていうところが最終的には我々伝えたいところになるんですけれども、
うんうん、じゃあそうそう、まだ次があるだけでいいんだよ。
そうそうですよ、うん、いいことおっしゃいましたね。次があると思って前に進んでいけたらそれでいいですからね、
うん、次はもうないんやったらな、
はい、
もうあかんけど、
はい、まあまあまあまあそんな感じで軽い感じで恐縮なんですけれどもね、ただまあやっぱり五月場所、まあでも本当に嬉しかったと、
うん、
私は、
はい、
土地の親戚が大関、まあ昇進ということになりますので、
はいはい、そのなんかその大関昇進決まった時のなんか動画みたいなの上げといてよかったのでもうなんかもう土地の昇進がのあれが立ち合いがある時はもうあれしたら録画したら
録画
もう絶対なんか言うてるって大橋さんよしよしそのままやそのままやみたいな感じでそのままそのままそのまま
そう
させさせさせ
それですわ、かつてやってたやつですよほんまに競馬のブログでね、競走馬の血統分析をしてるブログがありまして、
うん、
そこではレースを見ながら、
はいはいはい、
その直線の様子とか、自分が喋ってるのを収録するということをやって、
うん、
それをポッドキャストで配信もしてましたんで、
はいはい、
やりましょうかね、ちゃんと見られるときはね、
やりましょう、
土地のシーンの相撲を見てるときの感じを、はい、まあそれでそれだけで配信になりますな、
そうですね、
かかりますからね、
はいはいはい、
それはいいアイデアだと思いますはい、
大橋の独り言で、
はい
はいはい、俺の独り言はなんかあったからねあったな、そう言ったらなんかあ、それイカリーマンか、
イカリーマンです、
うん、はい、全然何もやってないけどまあまあそんな感じですか。
そんな感じですかね。
はい。
はい、
後半に続くよ。